大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, we've been doing this new format where we analyze different cases. Well, today's case is as follows. A Japanese woman receives a Christmas card from her American friend, who is a guy, a man, right? Then she wonders whether she should send a Christmas card back to him or not. She's having a conflict. Should she pretend that she's Christian and send a Christmas card, or should she wait till, the New Year and then send him a New Year's card?
All right. Well, this is an interesting situation, and I'll bet that a lot of our listeners have found themselves in a situation like this before. The way I see it, she has a few options.
Mm-hmm.
It's certainly acceptable if she'd like to send a Christmas card in return. Of course, that's a nice thing to do, but she shouldn't feel obligated to do so. And I don't think that her American friend would be expecting it necessarily. So he really may not necessarily be expecting a response, but he just wanted to, you know, send what you might call season's greetings to her. Now, the practice of sending Christmas cards in the States, you know, has been going on for a long time. But in the last several years, people have sent cards that are supposed to, I guess, honor all of the holidays that are happening at the end of the year, including New Year's Day. So I think for many people, when they send a holiday card near the end of the year, it's meant to cover both Christmas and New Year's at the same time, or not specifically cover Christmas, but maybe acknowledge perhaps some of the other holidays that are happening from different religions. So some people try to take the religious aspect out of it if they're going to be sending it to someone who may not be Christian, you know, and I think you may see cards that instead of saying Merry Christmas, will say Happy Holidays or Season's Greetings. And some will specifically say Merry Christmas and Happy New Year. But I know, like, for myself, when I'm sending those kind of cards, I do like to have more of a general card. And if I'm sending it to someone who I know celebrates Christmas, I'll write a personal note inside saying, you know, Merry Christmas. But, you know, she has those kind of options. One other thing she might consider doing is, as you mentioned, she could wait and send a New Year's card. So in a way, it's kind of a nice intercultural interaction, you know, for her American friend sending a Christmas card from his culture, and then for her sending maybe a traditional nengajo, you know, traditional Japanese type of New Year's card as a way of sharing part of her culture as well. Now, there is one other thing that we should probably highlight, and that's the timing. So for holiday cards in the U.S., Christmas cards, New Year's cards, generally people will send them from somewhere about maybe mid-December till the end of the month. But most people, especially if it's a Christmas card, try to have it arrive before Christmas. It's acceptable to arrive a few days after that. But that is a very big difference from Japan, certainly, because people will wait, as you well know, to send a New Year's card on New Year's Day. In the States, it's not unusual at all to send a Happy New Year's card or to say Happy New Year before the end of the year.
That's good information. Mm-hmm. さてですね、今回のどういうケースかと言いますと、日本人女性がアメリカ人の友人、男性ですが、からクリスマスカードを受け取るわけですが、そこで彼女はクリスマスカードをやはり彼に送るべきだろうか。まあそこで悩むわけですね。すなわち自分はクリスチャンではないけれども、そこのところはまあ巡ってクリスマスカードをやはり書いて友人に送ろうか。それともやはりそこのところは無理にそうしないで新年まで待って日本の習慣であるまあ年賀状を出そうか、そんなことで悩むわけです。さて今のスーザンさんのコメントなんですが、まあいくつか方法はあると、オプションがあるというふうに言いましたね。一つはまあクリスマスカードを返すことなんだけれども、出してる方もですね、それをオブリゲーション、義務というふうに思っていないから、必ずしもですね返す必要はないでしょうということですね。で、最近ではクリスマスも新年も 全部ひとまとめにして他のつまりキリスト教以外の宗教を持っている信仰を持っている人に対しても具合がいいようにメリークリスマスというような言い方をしないでハッピーホリデイズとかあるいはシーズンズグリーティングスとか、まあ、そういう言葉を使ってカードを出す。これですといい具合なんじゃないんでしょうか。まあもう一つのやり方は、彼の方は自分の信仰の背景と歴史伝統文化ですねを代表するキリスト教の最大の祭りであるクリスマスということなのでクリスマスカードを送ってきたので、自分としては日本式でこの時期に年賀状というのを新年に合わせて送るということをすることで自分の文化を発信する、まあ、そういうやり方もあるんじゃないか、こういうことをですね。ただまあタイミングについて知っておく必要がある。で、それは私たちは新年の挨拶っていうのは年末のうちに言うってのはおかしいですよね。まあ例えば12月のクリスマスの翌日に26日にですね、新年おめでとうございますってのはおかしいわけで、年賀状を送るっていうのも作法に反するし、習慣的におかしいですよね。しかしアメリカでは年内に新年の挨拶をすることも決して不思議ではありません。おかしくない。ですから、キリスト教の挨拶としても、メリークリスマス and a happy new year って一緒にして言うこともできるですね。したがって、そこのところのタイミングは心得ておく必要があるだろうと。まあ、こういうことですね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is a rather common expression, and it is,It's the thought that counts. It's the thought that counts. And this is something that's used generally when talking about gift giving, but could be used in other situations. And what it means is that the feeling or the sentiment of giving is more important than the actual value or the monetary value of the gift. So, for example, in the situation with the cards, it's not so much, you know, whether it's a Christmas card or a New Year's card necessarily, but the feeling of wanting to send good wishes to your friend should be the most important thing, in that situation. You know, so you could say, for example, I can only afford to donate $10, but it's the thought that counts.
ね、最初のフレーズはですね、It's the thought that counts.っていうんですが、この場合の count あるいは count、まあ、発音は二通り基本的にあると思うんですが、日本語で言うカウント、これ動詞に使っていますね。これは大事である、重要であるという意味を持っている動詞の用法です。したがってこの場合 it's the thought that counts で、大事なのはこの thought 気持ちなんだということなんですね。つまり、まあ、例えば今の例文ですと、金額、10ドルという金額じゃなくて、その背後、元にある気持ちが大事なんですよね。まあ、これはすごくですね、よく使える、役に立つフレーズだと思いますね。じゃあもう一度お願いしましょう。
I can only afford to donate $10, but it's the thought that counts.
ですね。donate、寄付すると。いう動詞でもありますね。ということで、今回のこのcount の動詞としての使い方、まあ日本語でよくね、何か物をもらったり、あるいはまあ相手がお金を払ったりした時に、いや受け取れませんよというですね、その説明に気持ちだけいただいておきますからというようなことを言いますよね。それはまさしくこの It's the thought that counts ですね。気持ちが大事なんだということですね。 Alright, the second phrase
Okay, the next phrase is to return the favor. Now, to return the favor means that if someone does something nice for you, you then do something nice for them in return. So, for example, you could say, Thank you for the delicious lunch. I hope you'll allow me to return the favor sometime.
さあ、これがまたね、すごく役に立つフレーズなんですね。Return the favor. Favor っていうのは好意。というふうに日本語でよく訳しますけれども、相手が自分に対して何かをしてくれた、そのしてくれた行為、ありがたいこと、こちらにとってありがたいことですね。それを favor と言います。で、それを return するんですから、相手がしてくれたその行為に対してお礼を返すってことですね。その行為に報いるということなんですが、何かしてもらったら、それに返礼 する。ただまあ、日本語は微妙ですから、お礼参りなんてことになるとですね、これはとんでもないことになっちゃって、悪い意味ですからね。似てますけど全然違うということで、この場合はありがたい示してくれた行為を、こちらがそれに対してお返しをするということですね。さあもう一度例文聞きましょう。
Thank you for the delicious lunch. I hope you'll allow me to return the favor sometime soon.
ね。ということで、おいしいランチをごちそうになったから今度はその return the favor してですね。ということになれば、それは牛丼ってわけにはいかないですよね、本当に。というわけで、今回も盛りだくさんでした。See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus。
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp にアクセス。さあこれであなたの語学学習もきっと変わりますよ。オリンパス